Okay, good morning, everybody.
皆さん、おはようございます。
We are now in September, I think.
もう9月ですよね。
Yeah, so, we're continuing our series as well with 1 Samuel.
私たちは、サムエル記第1のマニュアルを続けています。
We are in chapter 24 today.
今日は第24章です。
And I will have Rie-san, read this passage for us today.
お願いいたします。
So, yeah, you can read it either in English or Japanese, whichever way you feel most comfortable with. Yeah. So anytime you're ready.
Alright, here we go. 1 Samuel 24. When Saul returned from following the Philistines, he was told, "Behold, David is in the wilderness of En-Gedi." Then Saul took 3,000 chosen men out of all Israel and went to seek David and his men in front of the wild goats' rocks. And he came to the sheepfolds by the way, where there was a cave, and Saul went in to relieve himself. Now David and his men were sitting in the innermost parts of the cave. And the men of David said to him, "Here is the day of which the Lord said to you, 'Behold, I will give your enemy into your hand, and you shall do to him as it shall seem good to you.'" Then David arose and stealthily cut off a corner of Saul's robe. And afterwards, David's heart struck him, because he had cut off a corner of Saul's robe. He said to his men, "The Lord forbid that I should do this thing to my Lord, the Lord's anointed, to put out my hand against him, seeing he is the Lord's anointed." So David persuaded his men with these words, and did not permit them to attack Saul. And Saul rose up and left the cave and went on his way. Afterwards, David also arose and went out of the cave and called after Saul, "My lord the king." And when Saul looked behind him, David bowed with his face to the earth and paid homage. And David said to Saul, "Why do you listen to the words of men who say, 'Behold, David seeks your harm'? Behold, this day your eyes have seen how the Lord gave you today into my hand in the cave. And some told me to kill you, but I spared you. I said, 'I will not put out my hand against my Lord, for he is the Lord's anointed.' See, my father, see the corner of your robe in my hand. For by the fact that I cut off the corner of your robe and did not kill you, you may know and see that there is no wrong or treason in my hand. I have not sinned against you, though you hunt my life to take it. May the Lord judge between me and you. May the Lord avenge me against you, but my hand shall not be against you. As a proverb of the ancients says, 'Out of the wicked comes wickedness,' but my hand shall not be against you. After whom has the king of Israel come out? After whom do you pursue? After a dead dog? After a flea? May the Lord therefore be judge and give sentence between me and you, and see to it and plead my cause and deliver me from your hand." As soon as David had finished speaking these words of Saul, Saul said, "Is this your voice, my son David?" And Saul lifted up his voice and wept. He said to David, "You are more righteous than I, for you have repaid me good, whereas I have repaid you evil. And you have declared this day how you have dealt with me, in that you did not kill me when the Lord put me into your hands. For if a man finds his enemy, will he let him go away safe? So may the Lord reward you with good for what you have done to me this day. And now behold, I know that you shall surely be king, and that the kingdom of Israel shall be established in your hand. Swear to me, therefore, by the Lord, that you will not cut off my offspring after me, and that you will not destroy my name out of my father's house." And David swore this to Saul. Then Saul went home, but David and his men went up to their stronghold.
Thank you very much, Dave. Yeah, so that's 1 Samuel 24, So let me pray and we'll start today's message. Father God, we just, we thank you for who you are and what you're doing in each of our lives. Teach us today of the right path, which path to take to follow you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen.
So, yeah, we have this very interesting story today. Right, some of you may have already read this story before, or heard it, but it's a story about Saul basically going to use the bathroom in a cave.
この話、自分で読まれた方もいらっしゃると思うし、聞かれた方もいらっしゃると思うんですが、基本的にこのお菓子はですね、サウロがちょっとお手洗いに行きますというところなんです。
Right, he goes to relieve himself, and there's not too many situations in the Bible where that sort of story comes up.
ですね、この聖書の中にお手洗い行きますって歌詞はそんなにたくさん出てこないと思います。
But because it does, it's meant to serve as a very striking story.
で、実際そういう話が出てくるってことは非常にびっくりするような話が展開するっていうことですよね。
And so this story unfolds in three sections.
今日の話は3つの場面に分けられます。
Right, first section goes from verses 1 through 7. This is the main scene.
で、最初が1から7節で、これが状況説明です。
Right, how the confrontation, so to speak, between Saul and David.
サウルとダビデの間にどんな対立があったかという話の続きです。
From 8 to 15 is David's basic speech to Saul.
それから8節から15節は、だいたいダビデの方がサウルに向かって語っている場面です。
And then 16 to 21 is now Saul's response to what David just said.
で、次16から20節は、その直前にダビデが言ったことに対してサウルがどのように答えているかという部分です。
And then the last verse 22 is sort of the summary, like the conclusion, what actually happened at the end.
で、22がそのまとめの部分です。何が最後に起きたかということです。
And so today I want to look at this, the first two parts from that initial scene that unfolds and David's speech to Saul.
で、今日はその最初の2つの部分ですね。最初の状況説明と、ダビデがどういうことを言っているかという部分を見ていきたいと思います。
So just to sort of catch up of where we were last week.
で、先週のことをちょっと思い出していただくために。
Right, we saw David running away from Saul.
ダビデがサウルから逃げているところを見ました。
Right, Saul's pursuing him in the mountains.
で、山を越えてサウルはダビデを追いかけていきます。
He finds him, he's getting closer.
もう見つけてどんどん近づいていきました。
But right at the last moment, God intervenes.
でも最後の瞬間に神様が介入なさいました。
Right, we see God intervening by bringing the Philistines into the mix, into the attack.Where Saul now has to redirect his attention, and David is saved, at least for the moment.
ここで神様はペリシテ人を使って攻撃を受けていますという報告を受けてサウルはダビデのことではなくペリシテ人の方へ対応しなくてはいけなくなりダビデのことから少し注意をそらします。
Right, but now in this scene, now again due to God's divine intervention, some divine providence.We see David hiding in a cave.
また今日の箇所でもですね、神様の不思議な廃材でですね、ちょうどダビデが隠れているホラーのところに。
And there's a lot of caves in this area.
あの辺りにはたくさんのホラーがあるはずなんですね。
You know, it wasn't as if there was just one big cave and Saul happened to go in that one. There's many. They're all over the place.
大きな動物があって、そこにサウルもたまたま来たとかじゃなくて、あちこちに洞穴がある地域なんです。
And Saul, you know, he has to go to the bathroom, and he ends up in the very cave that David and his men are hiding.
で、サウルは、お手洗いに行かなくちゃいけなくて、その入ったところはまさに、ダビデと部下が奥に隠れているところでした。
And so in this scene, just that alone shows a very striking picture.
で、この場面だけでも非常に驚くべき展開が始まってますよね。
Right? Because remember now, Saul, who is Saul? He's the king of Israel.
で、サウルですね。サウルは誰であるか、イスラエルの王です。
But now, in this scene, in chapter 24, he is seen as a very vulnerable person.
でもこの24章のさっきの今の場面ではですね、非常に突きられやすい姿でここに登場してきます。
Right? He's so to speak, caught with his pants down.
だからもうなんか、タグが取り除かれて、裸のままでここにポンと出てきてるわけです。
Right?He is literally very vulnerable at this point.
この姿でお手洗いをしている時に見つかれば、これ以上危ない、傷つけられる状態はないわけですよね。
So in this scene, the sides have turned 180 degrees.
だからサウルとダビデの立場が180度ポンと逆になったわけです。
Right, and so we have David and his men hiding way in the back.
で、そのサウルの入ったホラーの奥にダビデと部下が隠れているわけですね。
Right, and all of a sudden, the guy that's trying to kill you, the guy that is pursuing you, appears at the entrance of your cave, and he's starting to, like, go to the toilet.
自分たちを追い回して、ダビデを追い回してきた、その男が突然自分たちの隠れているホラーの前に現れて、そこで用を足そうとしている場面に、もう、びっくり出くわすわけですね。
He has no idea you're there. He is clueless.
もう、全然部下も連れずに、まあ、お手洗いだからそうでしょうけど、一人で、ここに誰がいるかもわからずに入ってくるわけです。
How would you feel at this point if you were one of David's men?
もし自分がダビデの部下の一人であれば、その時どういうことを考えるでしょうね。
In verse 4, this is what his men say.
第4節にダビデの部下が言ったことが書かれています。
Right, this is the day the Lord spoke of when he said to you, I will give your enemy into your hands.
今こそ主があなたに、見よ、私はあなたの敵をあなたの手に渡す。彼をあなたの良いと思うようにせよと言われた、その時です。
Right, would you have said the same words?
もし自分だったらやっぱり同じ言葉を言ったと思われますか?
Right, here is the guy that's been trying to hunt your leader down, and he's right here now in the most vulnerable position. This has got to be the Lord's day of revenge.
今こそあなたを追い回してたあの敵が、ここに何の守りもなく突然現れたではありませんか。今こそ今までの仇を返すべき日です。神様がこれを用意なさった日ですと部下は言ったわけですね。
And so what does David do?
で、その時にダビデは何をしたか。
Right, he crawls up very silently, very, very slowly.
で、ダビデはそーっとそーっとダビデのそばに、サウルのそばに忍び寄り。
And what does he do? He takes out his dagger, he takes out a knife, and he cuts the edge of his robe.
ダビデは短剣を取り出してサウル王の上着の裾を切り取ったのです。
And how does that make David feel?
そのことがダビデにとってどんな気持ちになったでしょう?
Right, the thing that's interesting is that he could have literally just killed Saul right there.
で、この興味深いことに、この状況はですね、ダビデがしようと思えば、その場でその短剣で、サウルを殺すことができた場面なんですよね。
And yet, instead, he takes the edge of his robe, right? The king's robe is a very, you know, it's very ornate, it's very regal, it's a symbol of stature, you know, and he cuts a bit of that off.
でも、その殺す代わりにですね、王の長い上着っていうのはすごく豪華で、特別で王たちが着られないの装飾いっぱいあるんですが、その端をそーっとダビデは切り取ったんですね。
And how does that make him feel?
で、そのことによってダビデはどのように感じたでしょう?
In verse 5,
5節に、
it says, David's heart struck him.
ダビデは心を痛めたと、書かれています。
Right. What made his heart like get hurt? What made him feel pain in his heart?
なぜダビデはこのように心を痛めたのでしょう?
Right. He didn't kill him. Right. He shouldn't feel so bad.
殺してないんだからそこまで悪く思わなくてもいいのじゃありませんか?
Right. He just cut off the edge of his robe. I you know.
はい、ただサムの上着の裾を切っただけなんですから。
And yet he feels really, really bad, guilty, just really bad about it.
だけそれなのにダビデはその切ったことに対してとってもとっても悪い後悔して罪悪感を感じています。
Right, and he actually goes back to his men. He rebukes his men, andSaul leaves the cave.
で、ダビデは自分の部下のところに戻って、結局しかり、決してサウルに襲いかかってはいけないと説得して、サウルはホラーナから出て行って歩き去るのでした。
And Saul leaves and David is still stricken in his heart. He calls out to Saul and he says, Hey, Saul, look what I have done.
ね、のサウルがホラーナから姿を消した後もダビデは心に痛みを覚えていて、そしてサウルが出た後その後について外へ出て王よと呼びかけて私の話を聞いてくださいと話し始めます。
はい、and here is the guy who you've been chasing standing at the entrance of the cave where you just went to use the bathroom. How would you, as Saul, feel at this moment?
ね、サウルの方を考えれば、ちょっとお手洗いに入ったところのそのお手洗いの奥に、なんと今までずっと追い求めていって殺そうと思ってダビデがいて、そこから出てきた途端に後ろ、そのホラーの後ろにダビデがいたじゃないか。その時のサウルの気持ちからどうでしょうか。
It's like, oh my god, wait, what are you doing there?
どういうことだ、お前はなんでここにいる。
But what does David say?
でもそこでダビデは何と言ったでしょう
Right, he says, why do you listen to your men?
どうしてあなたはの王様、部下の言うことを聞くのですか
Right, they keep telling you that David is planning on killing you.
周りの人たちは、ダビデがあなたを殺そうとしていると言っていますね。
And guess what? This very day, my men have been telling me,To do the same thing to you, to kill you.
そして、いいですか、信じてください。今日、あのホラーの中で、あなたが私たちの目の前に現れたとき、私の部下は、あなたの部下があなたにずっと言っていたこと、殺しなさい、今こそチャンスという、その同じ言葉を私に今言ったのですと、ダビデは説明します。
And what does David show Saul at this point?
で、このとき、ダビデは何をサウルに見せたでしょう
He shows Saul the edge of his own robe.
Saul の着ていた上着のその切れ端、裾を見せたのです。
He says, "Look, Saul, I could have done what my men told me to do."
見てください、この切れ端をいいですか。私はしようと思えば部下が今日こそしなさいと言われたことをしようと思えばできたのですよ。
But because you are the Lord's anointed, I did not lay a hand on you.
だけどあなたは主が油注ぎをされた方ですから、私は決してあなたに手をかけません。
In verse 12 and 13, David repeats this phrase, My hand shall not be against you.
12と13節にダビデは繰り返しています。私はあなたを手にかけることはいたしませんと。
David is not about to lay his hand on Saul's life.
ダビデはまさにサウルの命を絶つために手をかけようとしたわけではないのです。
And so it grieves him, it hurts him that he actually even thought of doing it. Right, in verse 5, it says, it literally says his heart struck him.
5節に日本語でも新改訳にダビデは心を痛めたと心と直接書かれています。
But the NIV, it kind of captures, the image, and I like it. It says, David was conscience stricken.
で、英語の NIV という文章を直訳すると、良心が痛んだと書かれています。
Right, his conscience was stricken.
良心がひどく痛んだと。
See, his men, his very own men were telling David that, look, this is God's will to kill your enemy right now.
ダビデとまさに突き従ってた部下たちは、ダビデ、今こそ神様が敵を渡してくれたその瞬間です。神様がしてくださったんですよ。今殺しなさいと言っているところなのです。
Right, and he may have felt it. It's like, well, if you think about it, right, the guy who is trying to kill you appears right here in your very own cave. Why not take this chance right now?
ダビデだってもしかしたらですね、部下たちはこう、今こそが神様だって言ってくれているし、それだけじゃなく自分の命をずっと突き従い、追い求めてきた男はまさに自分がいる。ホラーの前に現れたんですから、この絶好なチャンスを生かさない手はないと思わないでしょうか。
Right, and just get this all over with. Stop running away. Stop being a fugitive. Kill this guy, and everything will be okay.
ここでサウルを殺すことができれば、今までのように逃げ回っていることも、国の犯罪者たちを追いかけ回されることも全部終わるんだと。
But David knows in his heart that one day he will be king.
でもダビデは自分の心の中で知っていました。いつの日か自分が王になるのだと。
And he's not about to take it on his own.
でもそれを自分の手で手に入れようと思っているのではないのです。
But he's not about to usurp God's timing.
なんか神様の機会をうまく用いて利用するという気持ちじゃないんです。
No matter how good the opportunity looks.
その機会がいくら絶好と見えたとしても。
Right? Have we ever had those moments?
皆さんにもそんなこと経験おありではないですか?
Right? Where the opportunity looks so, so good.
その時の機会がものすごくものすごくよく見えるんだ。
It looks so good that you think it's actually God's providence that timing has happened.
その時ものすごくものすごくよく見えたから、これは絶対神様を備えてくれたんだ。今その時は来たんだと思うんですね。
Right, and yet, even though it seems really good, you know somewhere that that's not right.
でもそう見えるんだけど、自分の中のどっかで、いや、これはやっぱり良くないっていうことが自分でも分かっていて、そんな瞬間。
Right, and you actually like entertain that idea in your head even, that, wow, what would happen if I did take that opportunity?
そしてそう思いながら、もしこの機会を利用して頑張ったらどうなるか、どんな素晴らしいことになるのか、頭の中でそれをいろいろ持ち遊び始めた、そんな瞬間なかったでしょうか。
But then, after you like entertain it the whole night, you sort of feel guilty about it.
でも一晩中そんなことを考え思い巡らさせていた。あと、自分の中になんか罪悪感が芽生えたこと。
And you're like, oh, what am I thinking?
そして自分は何てことを考えてたんだと。
Right, I'm not gonna...No matter how good this opportunity looks, I'm not going to take it. I'm going to wait on the Lord.
いくらこれが良さそうに、いい機会に見えても私はこれを取らない。このことは神様に委ねるんだ。神様に従うと。
Right, and so for my first point, I want to name this title, No Shortcuts.
だから、一つ目の要点としてですね、近道はないと言いましょう。
Right, there are no shortcuts in our faith.
私たちの信仰には近道っていうのはないんです。
Right? Sometimes we love those shortcuts. You know, that it looks so like that fruit, right? It looks so delicious and so tempting.
So, 時々こう近道したいなっていう誘惑ってありますよね。あ、美味しいし簡単だしな、もう魅力いっぱいって。
And like David's men, there are actually people around you that are telling you, go for it. The timing is right.
そしてまた、ダビデの部下のように、私たちの周りの人も、なんで今やらへんの、今こそだよ、今やらなきゃいつやるっていうように、せっせと、いけいけっていう人もいるかもしれません。
And maybe there might not be physical voices, but there might be even like voices in your head telling you, go for it, do it, take that chance.
その声が実際誰かの声じゃなくても、自分の中にですね、今行け、今じゃないと、今こそだっていう自分の中の声が聞こえることもあるかもしれません。
But you know, somewhere deep in your heart, that there's a conscience that God has created that place in you and says, no. And you forego that opportunity, and afterwards, you're like, yeah, I feel better about it now.
でも、私たちの心のどっかに神様が、良心というその敏感なものを用意してくださってですね、いや、これを言ったら、いや、これはやっぱり言っちゃいけない、そこ言っちゃいけない、そしてやり過ごしてそっちの方が自分はいい気持ちなんだっていうことを教えてくれる心が。
Which leads me to my second point, and the second point is to take the long way.
で、そのことで、二つ目の要点いきます。遠い道を選ぶ。
Okay, and for this, I want us to think about the specific challenge that David faced.
でここで、ダビデがどんな挑戦に直面していたかを具体的に考えてみたいと思います。
The specific challenge that David faced is one of justice.
でここでダビデが直面していた一つの、挑戦、自分に対する挑戦ですね、高いハードル。それはですね、正義とは何かという問題です。
Right, this concept of justice is ingrained in all of us.
私たちの人だ、誰の心の中にも正義とは何かっていう心は埋め込まれているんです。
Right, though the standard of right and wrong may be different, the concept of justice is always there for us.
まあ何が正しくて何が間違ってるかっていう基準は人によって違うかもしれませんけども、正しいこと、正義ということがあるんだっていう感覚は誰にでもあります。
Right, we all want the good guys to win.
みんな私たちは良い人が勝ってほしいと思うわけですね。
Right, and we all want the bad guys to get the penalty they deserve.
そしてまた悪い人はその悪いことをしたにふさわしい罰を受けるべきだと思っています。
And when that opportunity for justice presents itself to us,
その公義正義の機会が私たちに前に現れたとき。
We want to take it for ourselves.
自分のためにそれを手に入れたいと思うんですね。
Right, we want to take justice into our own hands.
その公義、正義を自分の手に握りたいと思います。
But what do we learn from David?
でも私たちはダビデから何を学べるでしょう?
What we learn from David in this chapter is that he leaves justice to God.
でもダビデのこの24章からダビデから学べることはダビデはその正義、公義の問題を神様に委ねたということです。
So we talked about losing faith with Saul.
で、先週もサウルが面目を失いたくないって思ってるって話をしましたよね。
Right, if you remember, one of the reasons why Saul is so intent on killing David.Is because he doesn't want to lose face as the current king.
サウルがどうしてあんなにこう必要にダビデを追いかけまして殺そうとしてるかっていう理由の一つはですね、もう今の王としてダビデを放っておいたら自分の面目が立たないっていうところなんですね。
Right, he doesn't want to let go of his pride, his stature, his position as the king.
自分のプライドとか立場とか王という外見、もう外分、すべてのそれを手放すことができないんです。
And because he can't let go of that, he becomes so infatuated with killing David.
もうそれは、手放せないがために頭の中がものすごくいろんなことがいっぱいになって、もう男女を殺すしかないっていうところまで行ってるんです。
And he doesn't know when to stop.
そんな自分を止めることがもう止める時がもうわからなくなってるんですね。
But on the other hand,
でも一方
we see David.
他方、サウルはそうで、他方ダビデの方ですね。
Right? He is already anointed as the future king of Israel.
ダビデはすでにイスラエルの将来の王として油注ぎを受けています。
Right? If anyone has a right to kill Saul, you would think it's David.
もしサウルを殺す権利をある人が誰かいるとしたら、それは多分ダビデでしょうね。
After all, Saul has been trying to kill him time and time again.
何しろサウルは何度も何度もダビデを殺そうとしてきたんですから。
I don't think if David did kill Saul, I don't think anyone would blame David.
もしここでダビデがサウルを殺していたとしても、ダビデを責める人はいなかったと思います。
He has been treated unjustly.
もうすごく不公正な形で扱われてきたし。
I'm sure he feels very angry.
怒りも感じていたと思います、ダビデは。
And yet, David is able to let go of all of that and leave it to God.
でもダビデはそのような個人の感情を全部手放して、すべてを神に委ねることができたのです。
Think about what Jesus does too.
で、イエス様が何をなさったことかをまた考えてみましょう。
If there was anyone who could have lashed out back at his enemies, it would have been Jesus.
もし自分の敵に復讐をする権利がしようと思って来て当然の人が誰か一人いるとしたら、それはイエス様の立場ですよね。
Right, after all, he is God.
でもむしろ神様なんですから。
And not only is he God, he comes down in the form of human, in taking on human flesh, and he comes down to save us.
そして神様であるのに人間の形を持ち、この肉体を持った形で地上まで降りてきてくださり、それは私たちを救うためだったのです。
And yet the very people that he comes to save is like spitting at him, throwing stones at him, not believing in him, calling him liar and a heretic.
なんと、そのイエス様がわざわざ助けようとしてくださったその当の人間の方はですね、イエス様に椿を発されて石投げつけるわ、あざ笑うですね、ああ、いたんだ、なんだって、そんな態度だったんです。
And yet for Jesus, he had a higher purpose.
でもイエス様にとってはもっと高い目的がありました。
To obey his father.
天のお父様に従うことです。
Even though if it meant dying on the cross.
それが十字架の上で死ぬことであっても。
And that would then give us life for those who believe in him.
そしてそれは私たちイエス様を信じる者に命を与えるためのことなのです。
Jesus was about giving up his life.
イエス様はご自身の命を手放し差し出すつもりでした。
So others may gain it.
そして他の人たちがその命をいただくためにそうしてくださるのです。
And giving up justice to God.
そして正義の問題は神様に委ねられました。
How many times in our lives do we take justice into our own hands?
私たちの今までの人生の中で何度自分の方が正義だ、正義を自分の手で掴もうとしたことでしょう。
Right, and when I speak of justice, I don't, you know, we can talk about like societal justice, like on a very, very big plane, but how many times do we feel that justice hasn't been served on an individual basis?
もうその正義っていうには、公的な正義、社会正義とかいろんな大きな枠組みの正義の話もあるけれども、個人的な問題における正義っていうことも考えられると思うんですね。
For example, how many times last week have you felt hurt by something that your friend or your spouse said to you?
例えば先週ですね、の伴侶とか友達の言葉ですごく傷ついた覚えが何度かあるでしょうか。
Right? How many times have you felt last week, maybe in the last couple of days, that somehow you've been wronged by your boss, your coworker,
先週とか、まあ、この数日間でもいいですけども、なんか上司からとか同僚から、いや、あんな扱いされる覚えないのにどうしてひどい目に遭うんだろうと思われたこと、何とかあるでしょうか。
Right, that this is not how I should be treated. Why are you treating me this way?
こんな風にされる覚えはないよ。なんでこんなことするんだよと思ったこと。
And what do we naturally do? What would be the gut reaction?
その時私たちがする反応とか思うことといったら、
Right, is it our natural reaction to say something that we regret?
なんか後で後悔するようなことを思い切り言ってしまうってことですよね。
Right, or maybe we don't say it, but maybe we write a nasty email.
言わなくてもですね、意地の悪いメールを後で出したりとか。
Right, and or not even that maybe, but just even in our heads, we like entertain like thoughts of revenge on that person.
もうなんか口に出さなくてもですね、どれだけ言い返してやりたかったか、どんなに相手が悪いかって頭の中でいろいろなんか考えてたりとかって、自然にそうなることがあるんですよね。
Right, and sometimes it's so hard to control those thoughts, our words that we speak.
だから時々私たちが口にすることがまた頭の中をめぐる考えっていうのが、自分でコントロールすることをちゃんと
Right, James even says, you know, our tongue is the smallest muscle, and yet it's the hardest to control.
あのペトロの手紙の中にね、私たちの小さな舌は小さな器官ですけれども、本当にそれは支配するのが一番難しい器官ですと言っています。
So, Yoshiko さん、it's James.
あ、ヤコブです。
Yes.You know, and it is, right? Sometimes it's so hard to control that tongue of ours. It's like something, you know, it just things pop out, and after we say, oh, we're like, oh my gosh, why, you know, and then you have to spend like half an hour, like, you know, apologizing for that one small word when you know, that whole argument could have just been solved in like, you know, couple minutes.
もうですね、舌っていうのは本当に一番失敗しやすくて、一番支配し、自分の思うことを思ってないことをつい言っちゃうっていう期間であって、もうずっといろいろ話してても、ついもうなんか言っちゃいけないけど、ボローって言ってしまったために、そこまで話してきたらと全部ぶっ通し、もうその後、それだけごめんなさいが続かないといけないかって大変なことになるような元となるのが舌ですよね。
But Peter, yes, Peter does say something about this in 1 Peter 2:23.
またそのことについて、ペテロの手紙の第1、2の23節にも書かれています。
And this is where I want to end today.
今日の最後の箇所をここにで締めくくりたいと思います。
So 1 Peter chapter 2 verse
23. 1ペテロ手紙第1、2の2章23節。
When they hurled their insults at him, Jesus, he did not retaliate.When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him, to the Father, who judges justly.
罵られてもイエス様は罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。
Let me pray.
祈りましょう。
Father God.
天のお父様。
There are many instances in our lives.
私たちの人生にはいろんな瞬間があります。
When it's so hard to stay on your path, to stay in your will.
私たちがあなたの道、あなたの御心にとどまることが本当に難しい時があります。
And when opportunities come, they seem so good.
なんか機会が来るとその機会がすごくよく見えるんです。
But let us stay on the path of righteousness that cleanses us and the hard path.
でも私たちがあなたの義の道、あなたが私たちを清めてくださるあなたのこの困難な道にとどまることをどうぞ助けてください。
And usually the long path is the more challenging path.
大体はこの遠い道というのは もたくさんの挑戦がある、挑戦を受ける道です。
And so naturally, it's our natural instinct not to go that way.
だから私たちの自然な本能的な考えとしては、そっちの道は選びたくないのです。
But Lord, teach us to have patience.
だから、主を私たちが忍耐を持てるように教えてください。
Teach us to have obedience.
私たちに従順を教えてください。
And as we do, let us learn to be molded into the image who you created us to be.
そして私たちがそうすることに従って、どうぞ私たちがあなたが本来私たちがこうなるべきように形作ってくださったその姿に変えられていきますように。
And allow us to grow deeper in our faith, our relationship with you.
そして私たちの信仰、そしてあなたとの関係を深めてくださいますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前にて祈ります。
Amen.
Amen.